どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同様に、プラトンが書いた対話編のプロタゴラスを読み解いていく内容となっています。いつものように注意として言っておきますが、著作権の関係からプラトンのプロタゴラスをそのまま朗読する内容にはなっていません。私が作品を読んで簡単にまとめたり、一部内容を引用した後に私自身の解説や考察を加える形式となっています。作品の全内容が知りたい方は書籍などを購入して読まれることをお勧めします。前回の内容を簡単に振り返ると、プロタゴラスの主張としては、アレテーは正義、節制、経験、知識などの様々な徳目からなっていて、それらが組み合わさることでアレテーになるという主張でしたが、それに納得ができないソクラテスが慎重に分析をしていった結果、それぞれの徳目が宿った行為をしていたとしても、その行動そのものが良い行動ではない場合は、アレテーは宿らないということが分かってきました。例えば、善悪の区別がつく人間が悪いと分かっていながら知恵を使って不正な行為を成功させた場合は、その行為に知恵などの徳目が利用されたとしても尊敬に値しない行為だということです。つまりその行動が優れたものであり、他人からの称賛や尊敬を得られるかどうかは、その行動に徳目が複数入っているかどうかではなく、その行動が良い行動かどうかが一番重要だということです。では、良いとか善悪の善とは何なのか。ソクラテスがアレテーの専門家であるプロタゴラスに聞いてみたところ、善悪は相対的なものであって、何が善で何が悪だと断言することはできない。少量なら薬として使えるものでも、大量に飲めば毒になってしまうように、たとえ同じものであったとしても、使い方や使う対象によって、善にもなれば悪にもなるといったようなことしか答えてくれません。これはこれで一つの答えなのでしょうけれども、絶対的な真理を求めるソクラテスの求める答えではなかったからか。ソクラテスは明確な答えが引き出せるように、対話に対してルールを設けようと提案します。それが今現在、ソクラテスメソッドと呼ばれている問答法です。ソクラテスは、このルールが飲めないのであれば、討論を打ち切って解散しようと持ちかけます。プロタゴラスは、一方的なルールを押し付けられては、勝てる議論も勝てなくなると否定しますが、周りで対話を見ていた弟子たちが二人の討論をもっと見ていたいと懇願し、賢者とされているプロタゴラスがルールを飲み、会話が再開されるというのが前回でした。この後、両者はルールを定めた上で別のテーマについて話していくことになります。先ほどはソクラテスが一方的に対話のルールを決めたということで、テーマの方はプロタゴラスが選び、一つのテーマについて話していきます。そのテーマとは、当時の古代ギリシャで有名だったシモニデスの詩、ポエムの解釈についてです。プロタゴラスはシモニデスの詩を一つ取り上げ、その詩に対してソクラテスが良い評価をしていることを聞き出した上で、同じ作品内で矛盾していることを主張している作品は良い作品とは言えないのではないかと尋ねます。なぜ自己矛盾を抱える作品がダメなのかというと、いわゆるダブルスタンダードというやつで、その時々の自分の状態によって意見をコロコロ変えてしまうのは一貫性がなく信用ができない態度だからです。当然ソクラテスはこの意見に同意しますが、その直後にプロタゴラスは詩の中の矛盾点を指摘し出します。先ほど 対話と論争は違うという話をしたばかりなのに、このような上げ足取りを行うというのは、プロタゴラスは定めたルールの中で勝利することに夢中になっているからかもしれません。今までプロタゴラスはソクラテスに散々言われ放題で、弟子の前で恥をかかされた形になっていたので、ソクラテス自身も一つの作品内で矛盾を抱えるような欠陥品を良い作品だと言ってしまうような人間だということを証明したかったんでしょう。ここで詩の全文を紹介できれば良いのですが、資料が破損しているようで、その全文はわからないとされているため、ここでは矛盾点のみを取り出して見ていくことにします。プロタゴラスが指摘したのは、詩の前半部分で、本当に立派になることこそ困難だと書かれているのですが、後半部分では、立派な人であることは困難だと主張している点です。作品の後半部分で、立派な人であることは困難だと書かれていますが、立派な人であるためには、立派な人になる必要が出てきます。しかし、前半部分で、立派な人になることこそ困難だと書かれています。似たような文章で紛らわしいので、ゆっくり説明していきますと、前半部分で語られているように、本当に難しく困難なことは、立派な人になることであるのなら、困難を乗り越えて立派な人になれる人はごく少数ということになります。しかし、後半部分では、立派な人であることは困難だと主張されています。この後半部分の文章は、立派な人になることは容易いけれども、それを維持することは難しいと読み取れてしまいます。プロタゴラスの指摘とは、前半部分では、立派な人になることは困難だとしておきながら、後半部分では、立派な人になることは容易いが、それを維持することは難しいと読み取れるため、矛盾しているということです。つまり、一つの詩の中で、立派な人になるということに対する難易度が、前半部分と後半部分で変わっているために、矛盾を抱えているのではないかという指摘です。プロタゴラスがなぜこの矛盾にこだわるのかというと、題材としてこの詩を取り上げる前に、ソクラテスと確認し合った同意が関係してきます。プロタゴラスはソクラテスに対して、自己矛盾を抱えるような作品は優れていないのではないかと同意を求めて、ソクラテスはその意見に同意をしています。この後で彼はシモニデスの歌を題材として取り上げて、この詩は素晴らしいと思いますかと質問をし、それに対してソクラテスは、この歌は一時期研究をしたのでよく知っていると言った上で、見事な作品だと褒めたたえています。つまり、プロタゴラスに言わせるのなら、ソクラテスは自己矛盾を抱えている作品はダメだと言っておきながら、自己矛盾を抱えるシモニデスの詩を褒めたたえているような人間だということになるわけです。この辺のやりとりを見ても、プロタゴラスの執念が読み取れます。優れていないとされる作品を褒めたことが証明されたとしても、それはその作品に対しての見る目がなかったというだけなんですが、プロタゴラスはここから考えを飛躍させて、自己矛盾を抱えるものを褒めたたえるような人間が賢いはずがないとソクラテスを攻撃しているわけです。この攻撃を確かなものにするために、プロタゴラスはソクラテスと同じように、まず自己矛盾をはらむ作品は劣っているという前提条件の同意を確認した上で、シモニデスの詩をテーマに掲げて、優劣を尋ねるという手順で質問をしています。先ほどから自分がされていたことと同じことをやり返すことで、相手が無知であることを印象付けようとしたんでしょう。ですが、この討論の最初を思い出してほしいんですが、ソクラテスは最初から自分を無知だと認めていますし、 賢者だとも主張していません。ここで改めてソクラテスを無知だと主張したとしても、プロタゴラスがアレテーを知っていることを証明することにはなりません。にもかかわらず、このようなことを行ったのは、プロタゴラスが保身に走ったからかもしれません。相手を信用できない愚か者だとしてしまえば、仮にプロタゴラスが正しいことを主張していたとしても、愚かな者にはそのことが理解できないとすることもできます。愚か者は理解できないがために見当違いの質問を投げ続け、その説得に賢者が疲れ果ててしまったということにしてしまえば、弟子に対しても格好がつくことになります。しかし、攻撃されてそこで終わってしまうようなソクラテスではありません。指摘を受けた彼はここから反撃に出ます。プロタゴラスの弟子の中からシモニデスと同じ地方の出身者の人を指名して、困難なという言葉の意味について問いただし、シモニデスの出身地では困難なという言葉を悪いという意味で使うということを聞き出します。そしてこの解釈を先ほどの作品に当てはめてみると、本当に良い人になることこそは悪いことだという意味になるというようなことを言い出します。では、良い人になることがなぜ悪いことにつながるのでしょうか。それは、絶対的な善は神だけに許されることだからで、人がそれになり変わるというのは、良いこととは言えないからだという解釈を展開します。これを聞いたプロタゴラスは、さすがに超展開しすぎじゃないかと言いますが、実際問題として、一部の方言として、困難なという単語は悪いという意味で使われているために、意味合いとしては絶対に間違っているというわけではありません。その後、ソクラテスは話をスパルタという国の捉え方に移していきます。ソクラテスたちが暮らすアテナイは、議論をすることが重要視され、議論を有利に進めるための知恵や弁論術が重宝されました。その一方でスパルタは市民として生まれた子供はすべて職業軍人となることが強制されたために体の強靭さなどが重要視され知識は軽視されてきたと言われてきました。つまりアテナイ人はガリ勉タイプでスパルタ人は体育会系というレッテルが貼られそれが常識とされてきたわけです。ちなみにですがスパルタ人として生まれたけれども身体に障害などがあった場合はその子供は健全とはみなされず崖から突き落とされて殺されることになってしまいます。スパルタは市民を全員職業軍人にすることで武力を増強し周辺国を圧倒する力を手に入れたと思われてきたけれども実際にはそれは間違いでスパルタは知識の重要性を十分に理解し、実際には武力ではなく、知識によって他国を圧倒してきたと主張します。体だけが自慢の人たちをよく脳まで筋肉を略して脳筋や体力バカなんて表現をしたりもしますが、ではなぜスパルタは脳筋を装うようなことをしたのでしょうか。それは他国を圧倒する力が武力ではなく知力だとバレてしまうと他の国が真似をして知力を高める努力をしてしまうからです。みんなが知識を身につけて賢くなってしまうと他国を知識で圧倒するのが容易ではなくなってしまいます。新たなライバルを生まないためにも体しか取り柄がないことを目立たせて強調しその陰では他国を圧倒できるほどの知識を身につけていることを隠したんです。ソクラテスによると、このことはスパルタ人と対話をすることでよく理解できるようです。スパルタ人の中でも、特に優れたところのない平凡な人間を連れてきて議論をした場合、通常時のスパルタ人の返答は平凡なものが返ってくるだけですが、議論が 重要な部分に差し掛かると、短く鋭い言葉で持って確信をついてくるそうです。議論を長々と引き伸ばして、今現在何の議論をしているのかもわからないようにして煙に巻くこともなく、短く力強く誰にでもわかるような言葉で確信をついてくる。このような返答ができるのは本当の意味で立派な教育を受けた人間だけで、このスパルタ式の教育を受けた人間の中にはミレトスのタレスやピッタコスがいる。そしてこのピッタコスが生み出した言葉の中に、立派な人であることは困難だという言葉があり、シモニデスはこの言葉を引用したのだと主張します。ただこの引用も尊敬を込めての引用ではなく、この言葉を生み出したピッタコスへの挑戦の意味を込めて引用したのではないかと推測します。詩の解釈とは直接関係のない話が続き、やっとシモニデスの名前が出てきたわけですが、ソクラテスは一番最初に主張した困難という言葉の解釈を悪いというものから通常で使う意味合いでの困難へと戻します。では、今までの長い話は何だったのかというと、プラタゴラスに対してソクラテスなりの反撃だったのかもしれません。困難だという言葉の意味を特定の地域では悪いという意味合いで使うというところから、スパルタの戦略というスケールの大きな話に超展開し、結局今何を話しているのかがわからない状態に陥れることで、聞き手はただ聞くことしかできません。聞き手側としては、一見テーマに何の関係もなさそうなことだったとしても、後々関係が出てくるかもしれないわけですから、変に口を挟んで中断もできません。現にソクラテスは話の導入部分では、シモニデスの詩の解釈について話し始め、そこから徐々に話題を変えていってます。言葉というのは人間同士がコミュニケーションを取るために生み出された道具なんですが、当然のことながら地域が変われば意味合いも言葉そのものも変わってしまいます。人の解釈によって意味が変わるという点では相対主義的なものという見方もできます。言葉には絶対的な意味がなく、その地域で意味が通じるのなら、同じ単語であっても意味が変わる場合はあります。ソクラテスはこれを利用して、現在議論している詩の意味そのものを変えてしまいます。関係がありそうでなさそうな話をされると、聞き手はただ聞くことしかできないわけですが、その対話を旗から見ている人は、聞き手がまるで説得されてしまったかのような錯覚に陥ってしまったりします。また、口を挟む場合も、相手の話が超展開してよくわからない状態になってしまっていると、何に対して口を挟んでよいのかもわからない状態になってしまいます。ソクラテスがソクラテスメソッドを持ちかける前に、私は記憶力が悪いので、長話をされると、議論の全体像がわからなくなってしまうと言ってルールを持ちかけましたが、ソクラテスはまさに詭弁家が作り出すそのような状態を再現したのでしょう。つまりプロタゴラスはソクラテスが使った手法を使ってソクラテスを追い詰めようとしたわけですが、ソクラテスの方はソフィストたちが発展させてきた詭弁を使って話を煙に巻いて見せたとも読み解けます。これは一種のソフィストたちに対する批判を込めた行動なのかもしれません。そしてシモニデスの詩の解釈の話はいつの間にかスパルタの教育方針へと変わってしまいます。一見すると関係のない話のようにも聞こえますが、話の内容をよく聞いてみると、プロタゴラスをはじめとしたソフィストたちの行動への強烈な批判が含まれています。その部分を要約すると、スパルタ人の中で最も凡庸な人間と議論をしたとしても、アテナイ人のソフィストたちよりも優れている。なぜなら 彼らは長い言葉を使って議論を長引かせたり、相手の集中力を削いだり、議論を煙に巻くといったことをしないからです。誰にでもわかるような言葉を使い、短く鋭い言葉で確信をつくという行為は、本当に賢いものにしかできない、と言っているわけで、これは逆説的に小難しい長い言葉を並べて煙に巻き、自分の優位な状況を作り出そうと小細工するソフィストたちに対しての皮肉を言ったのでしょう。この後、ソクラテスは本当に立派な人間になることこそ難しいという言葉の中のこそという言葉を取り上げ、重要なものだと主張します。というのも、先ほど名前を出したピッタコスが作った言葉の中には、このこそという言葉は入っていなかったからです。シモニデスが詩を通して伝えたいことは、立派な人間になることが難しいと単に主張しているわけではなく、何の欠点もない完璧超人のような立派な人間になることこそは難しいと主張しているという解釈をします。この二つの表現の仕方にどのような違いがあるのかというと、立派な人間になること、それ自体はそれほど難しくはないということです。前に概念は単独で存在できるものではなく、対になるものと同時に生まれるという話をしたと思いますが、立派なという概念はそれ単体では存在することができず、必ずその反対の概念が存在します。仮に立派という概念と対になる概念が悪いという概念であるのなら、常に立派ではない人間というのは常に悪い人間とも言い換えることができますが、常に悪い状態であり続けることは可能なんでしょうか。また、立派になるという表現があるということは、悪くなるという表現も存在するということです。元から悪い状態のものが何かしらの原因でさらに悪くなるというのは、すでに転んでいる人間が何かにつまずいてさらに転ぶことができないぐらい不可能なことです。転ぶというのは立っている人間に可能なことで、転んだ人間が再び転ぼうと思うのであれば、一度立ち上がる必要が出てきます。同じように、悪い人間が悪い状態を維持しながら悪くなることはできません。つまり、人間は悪い状態になり続けることはできないために、悪い状態と良い状態の間を揺れ動くような存在と言えます。善悪の間を揺れ動くということは、人はたとえ短い間であれ、良い状態になることができるということで、単に良い状態になるという現象自体は、珍しいことでも難しいことでもないということなんです。どんな凶悪な犯罪者であったとしても、生きている間中誰かに迷惑をかけ続けて、悪を体現し続けるなんてことはできないでしょう。何らかの拍子に良いことをすることもあるでしょう。全体として悪い人間であったとしても、良いとされている行動をとっているその瞬間は良い人間であるため、どんな人間であれ、良い人間になれる瞬間はあるということです。ただ、悪い状態をキープし続けるのが無理なように、良い状態を生涯にわたってキープし続けることはできません。多くの人から善人と言われるような人であったとしても、ある瞬間を切り取れば悪人にもなるでしょう。もし仮に存在し続けている間、ずっと良いという状態をキープできるような存在があるとするのなら、それは神と呼ばれるような概念的な存在だろうと主張します。死についての議論はこれで終わり。この後、ソクラテスはこのテーマは議論に値しないということをプロタゴラスに対して主張しますが、その理由などについては次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。